上村松園作、キヌタ。謡のキヌタに取材したものですが、小句の中には格別に時代が決定されていませんので、私の自由に徳川時代元禄から享保頃までの人物にこれを表現してみました。最初は横物にして腰元の夕霧も描くつもりでしたが、寸法が制限されてますので、この構図になりましたが、縦7尺7寸、横4尺あります。九州芦屋の里に家柄のある武士があり、訴訟事があって都に登ったが、仮初めの旅が3年という月日を数え、妻は寂しく夫の帰りを待ちわびていたところが、3年目の秋、夫に仕えて都に登った腰元の夕霧が帰国して、夫の帰る日の近いことを喜ばしくも報じる。この話の最中に、どこからともなく物音が聞こえてくる。あの音は何か?という妻女の問いに、夕霧は、あれこそは静賀女の打つ、キヌタの音だ、と告げ、祖父が故国にさすらえていた折、故国にあるその妻が、官所につけても夫の身を案じつつ打ったキヌタの音が、遠く万里を隔てた夫の陳情に響いた、という故事を話して聞かす。この話を聞いて妻は、それでは私もキヌタを打ってみよう。という。夕霧は、一旦は両家の女人の技でないと止めるが、その熱心さに惹かされて、キヌタを部屋の中にしつらえ、二人で互いに打つ。というのが、歌いキヌタの筋ですが、左の小句がよくこの情景を表しています。いざいざキヌタを打たんとて、慣れし襖の床の上、涙かたしき寒しろに、思いをのぶる頼りぞと、夕霧立ちより主従とともに、恨みの絹田打つとかや、衣におつる松の声、松の声、よさむを風や知らすらん。習慣の、折しもまろらかなる月の差しいずる頃で、都にある夫を思いながら、空の一角を仰いで月を見、これから絹田を打とうというところの妻女を、肖像のような、また仏像のような気持ちで描いてみたものです。絹田は黒漆が塗ってあるもので、灯台のろうそくの火の揺らぎに、動きをもたらしてあります。昭和13年